モーセは血の半分を取って鉢に入れて、残りの半分を祭壇に振りかけると、契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らが、私たちは主が語られたことをすべて行い守りますと言うと、モーセは血を取り民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。ご一緒に賛美をいたします。賛美歌21、433番の1節と2節を歌います。支えのない方はどうぞお立ちください。イエスが私たちに教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。購読文29、詩編121編34ページをお開きください。目を上げて、私は山々を仰ぐ。
私の助けはどこから来るのか。
私の助けは来る
天地を作られた主のもとから。
どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、
まどろむことなく見守ってくださるように。
見よ、イスラエルを見守る方は
まどろむことなく眠ることもない。
主はあなたを見守る方、
あなたを覆う影、あなたの右にいます方。
昼太陽はあなたを打つことがなく、
夜月もあなたを打つことがない。
主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、
あなたの魂を見守ってくださるように。
あなたのいで立つのも帰るのも
主が見守ってくださるように、
今もそしてとこしえに。使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条は 朗読文の57ページにございます。使徒信条、我は天地を作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書26章の14節から35節まで、新約聖書の52ページです。その時、十二人の一人で、イスカリオテのユダという者が、祭司長のところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せば、いくらくれますか、と言った。そこで、彼らは銀貨30枚を支払うことにした。その時から、ユダはイエスを引き渡そうと、良い機会を狙っていた。除光祭の第一日に、弟子たちがイエスのところに来て、どこに杉越の食事をなさる用意をいたしましょうか、と言った。イエスは言われた。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に杉越の食事をすると言っています。弟子たちは、イエスに命じられた通りにして杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは十二人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことでは、と変わる変わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がそのもののためによかった。イエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んで、先生、まさか私のことでは、と言うとイエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また、杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。 一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山に出かけた。
共に祈りをお捧げいたしましょう。その一人子をお与えになるほどこの世を愛してくださる神様、主の年2022年2月最後の礼拝を私たちの生涯にお与えくださいましてありがとうございます。過ぎます主の日の礼拝で私たちは御言葉の糧をいただいて新しい一周へと押し出されてまいりましたけれども、私たちは与えられる恵みを数えることよりも不平をつぶやくことに忙しくこの一週間を過ごしました。御心にかなわない歩みを重ね、今またあなたの御前におります。どうぞ私たちを憐れんでください。この礼拝において御言葉によって私たちの固くなな心を砕き悔い改めの心を与えてください。全世界の礼拝を祝福し御言葉を取り継ぐものをお強めください。世界の主なる神様、この時代とこの世界にあなたの助けと顧みを祈ります。ロシアによるウクライナ侵攻が始まってしまいました。これ以上犠牲者を出さず、いち早く戦いが終わり平和への道が始まりますように。また今週3月2日からはあなたの一人子のご受難を思う連と受難節が始まります。すべての敵意を滅ぼしてくださる御子の十字架によって、人が隣人に対して犯すすべての過ちと不正を正してください。どうかあなたの平和とあなたの御国がこの地に実現しますように。コロナウイルス感染症と戦っている方々をお守りください。治療にあたるドクターや看護師の方々、スタッフの方々と共にあなたがいらしてくださって、そのご健康と働きをお守りください。良き羊飼いなる主よ、あなたの御前に愛する方々のことを思い起こします。体や心に病を得ている方、試練の中にいる方、被災地で困難を抱えている方、大切な人を天に送り悲しみの中にいる方、今ここにいない私たちの家族、介護や育児に労している家族、大人たちの横暴に虐げられている子どもたち、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の課題と重荷があります。主よ、どうぞ傷つき弱っている者の傍らに慰め主が寄り添ってください。神様、教会では次年度に向けての計画が進められています。あなたの栄光が表されるため花子金教会をお持ちください。教会に新しい牧師をお示しください。そのためにも今日の午後持たれる役員懇談会を祝してください。これらの感謝と願いを我らの救い主、イエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。いよいよイエス様の受難物語に入ってきました。今日の17節では、受講祭の第一日とありますが、先週申したように杉越祭が終わると同時に受講祭が祝われていました。杉越祭はイスラエルの人たちが奴隷とされて苦しめられていたエジプトからモーセに引き入れられて脱出した時に、神様の御使いがエジプト人の家のすべての初子というのは最初に生まれた子ですけれども、その初子、人も家畜もすべて撃ち殺した。それによって固くなだったエジプトのファラオもついにイスラエルの解放を認めたのでした。その時にイスラエルの人々の家では子羊が犠牲としてほふられて、その血を家の戸口に塗りました。その血が目印となって主の御使いがその家を何もせずに通り過ぎた、過ぎ越したということを記念して
祝う祭りが杉越祭です。そして除光祭というのも杉越祭と一緒に祝われるもので、杉越の食事においてですね、酵母を入れないで焼いたパンを食べます。イスラエルがエジプトを出た日に急いで出発しなければならなかったために、パン生地に酵母を入れて発酵させている暇がなかったと。そのことを記念して杉越祭と除光祭は一緒に祝われます。受難週の木曜日、その夜中にイエス様は逮捕されるのですが、その前に弟子たちと守った最後の晩餐がこの杉越の食事でした。イエス様の時代はローマ帝国による支配の時代ですけれども、ユダヤ人に対してはある程度の自治を認めていたんですね。で、杉越祭と除光祭の期間である約1週間は各地に離散していたユダヤ人がエルサレムに集まるのです。そして彼らの民族意識が高まって、時にローマ帝国に対する反乱になったりもします。そこで普段は地中海沿いの町のカエサリアというところに住んでいるローマ総督ピラトも、その時は軍隊を率いてエルサレムに進駐するんですね。君たちの支配者はこのローマ帝国だよということを見せつけたのでした。そんな時です。今日の14節、12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。12人の一人っていうのは12弟子の一人のことです。聖書はその12人の一人だったということを繰り返して用いています。このイエス様をお金で売ったユダが12弟子の一人だったんだということを強調しています。それはなぜでしょうか。そのことは最後の晩餐の席で主が語られたお言葉から分かります。今日の20節のところですね。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしているときイエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。イエス様はこの言葉をユダに対して語られたのではないんです。12人全員にお語りになったんです。あなた方のうちの一人というのは、彼らの中の誰でもあり得るのですね。ですからこの言葉を聞いた弟子たちは、みんなが心を痛めて、主よ、まさか私のことではと代わる代わる言い始めました。誰もこの時ユダを指さして、先生を裏切るとしたら君だよねというようなことを言う人はいなかったのです。つまりユダは弟子たちの中で特に悪い人だったわけではないし、弟子たちの中の誰もこの主のお言葉を、自分とは関係ない別の人のことだと聞き流すことができなかったわけです。主を裏切るのは弟子たちの中の誰でもあり得る、それは自分かもしれない。ですから私たちはこのユダの裏切りの話を傍観者のように読むことはできません。私たち教会はイエス様を信じ従っていく者たちの群れ、つまり私たちもイエス様の弟子です。主の弟子の一人であるこの私の事柄として聖書の出来事を見つめてい いかなければならないでしょう。そもそもこのユダはイエス様を殺そうと考えていたのでしょうか。そこまでは思っていなかったかもしれません。ユダはイエス様を先ほど読んだように 祭司長たちに引き渡そうとしたんです。まあ、結果としてそれがイエス様を殺すことになりました。杉越の食事の席でもですね、イエス様は、まあ、21節とか23節にお言葉があるんですが、まあ、裏切るとおっしゃってるんですが、この裏切るっていう言葉はもともとの言葉では引き渡すというのと同じ言葉なんですね。ユダが祭司長たちにイエス様を引き渡そうとした、それと裏切るっていうのは同じ言葉です。でイエス様はこれまでもご自分の十字架の死と復活を弟子たちに予告なさってきました。その時にイエス様おっしゃってた、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡すだろうと、そのようにお語りになっていた。それを弟子たちもユダも聞いていたんです。けれども今ユダはまさに今自分がイエス様の予告通りに主を引き渡そうとしているのですけれども、それが主の十字架の死に結びつくことがユダには分かっていなかったのかもしれません。自分のしていることが分からないというのは私たちに大いにあることです。自分のやっていることがどんなことであるのか分かっているつもりで分かっていない。ことの真相はずっと後になって分かる、まあ、時には何年も経った後にことの真相を分かることもあります。あるいは自分が死んだ後世代を超えて分かってくることもあります。まあ、この時のユダだけではありません。今日の17節以下の他の弟子たちもそうなんです。弟子たちは17節のところで、除光祭の第1日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに杉越の食事をなさる用意をいたしましょうかと言ったと。まあ、弟子たちはイエス様、杉越の食事の時期ですが、その準備についてどうしましょうかと聞いたんですね。そしてイエス様からお使いに出されていきました。都のあの人のところに行って、主の時が近づいたからお宅で杉越の食事をするからね、あなたのところで準備してくださいと、そういうふうに言いなさいと言って弟子たちはお使いに出されましたね。この時の様子、実はあのイエス様がエルサレムに入られた時の様子と似ているんです。エルサレム入場、まあ、マタイの21章のところですけれども、あの時も弟子たちはイエス様によってお使いに出されました。向こうの村へ行けばロバがつないであるから、主がお入り用なのですと言ってロバを連れてきなさい、そんなふうに言われて弟子たちはお使いに行きました。あの時も、そして今日のところも、弟子たちは主のお命じになった通りにしました。しかし弟子たちはイエス様がおっしゃる村にロバが本当にいることを知らなかったですし、そしてまさか自分たちが連れてきた子供の小さなロバがイエス様の救いの御業に重要な役割を果たすということも、その時の弟子たちは分からなかったでしょう。今日のところでも、いつもの杉越祭の食事の準備のつもりで弟子たちは行動しただけです。まさかこの食事が全ての人を罪から救う契約の食事になるなんて、この時は分からなかった。弟子たちは、まあ、ユダも含めて、これから起こることに関して真の意味を何も知らないのです。自分の行動に関してその意味を何も知らなかったのです。このことは今日の31節以下でのペテロもそうですね。イエス様から裏切りの予告をされてしまうペテロも同じです。イエス様はこのように言われました。はっきり言っておく、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言ったと。自信を持って答えたペトロです。しかしこの数時間後にイエス様が捕らえられた時、自分が全力で必死でイエス様を否定することになるなんて、この時は何も分からなかった、知らなかったのです。 私たちはいつも心の目を覚ましていなさいとイエス様から言われているにもかかわらず、いつも心の目を研ぎ澄ませておくことができません。神様の出来事に無関心でいます。そして自分のやっていることが分かりません。良くも悪くも。けれどもそんな弟子たちや私たちがイエス様の家族とされているのです。イエス様はこれから守る杉越の食事を十二弟子とのあるいは私たちとの最後の晩餐となさいました。つまり罪の許しの食卓となさった。そしてこの食卓がやがて教会の中心にある食事、教会が世の終わりまで守り続ける聖餐式と主はなさったのです。それが父なる神のご決意であることをイエス様だけがご存知です。ご存知でした。神様の愛のご決意、罪人のために神の一人子が犠牲となるという神様の救いのご計画を主だけはご存知でした。その主がご自分を裏切る者たちのために用意なさった最後の晩餐、これは自分のやっていることは何もわからない、私たち人間の思いやあるいは私たちの無関心などを超えた神様の大いなる許しの食卓なのです。イエス様の十字架の死と復活への道は孤独な道でいらっしゃいます。誰も主が今その道を歩いていらっしゃることを知らないでいます。弟子たちや私たちはいつもそれぞれの思いで動いているだけです。神様の救いの道はこの時ただ神の子である主イエス様だけがご存知で、人は何も知りません。それは後から分かっていきました。後から神様の愛の事実を知った弟子たちによって、あの時自分たちは何も分からなかったけれども、あれは神の救いの御業だったんだと語り継がれていきました。そして教会が建てられて聖書が書き残されていった。そして私たちも今その聖書の言葉と教会によって2020年を生きる私たちも今生かされているのです。後から分かることがある。今の私たちのそれぞれの生活もそうです。私たち花子がね教会の歩みもそうです。後から神様の御心が分かってくる、出来事の意味が分かる時が来る。私たちは自分が何をしているか分かっていない弱い存在なのですけれども、主は強いのです。私たちの弱さを超えて神様は愛の御業を休むことなく実現していらっしゃるのです。今も創造主の創造の御業を行われているし、主の許しの御業は今も行われている。今夜も行われる。明日も明後日もずっと休むことなく行われていくのです。私たちは先までは見えませんけれども、主が私たちの弱さを超えて私たちを愛し、神様の救いの御心を一瞬も止めることなく毎日実現してくださいます。今日の26節以下の主の晩餐と書かれているところ、弟子たちがこの時の食事を後に特別な聖餐の食事として守るようになったのは、この時の、晩餐食事の意味が後から分かったからですね。イエス様が十字架につけられる前の晩にお渡しくださったあのパンと杯は、自分たちの罪のために十字架で流される裂かれる主の体と血を意味するものだったんだと、取って食べなさい、この杯から飲みなさいとおっしゃってくださった。イエス様はこの最後の晩餐を守られた翌日には十字架におかかりになり、その体を裂かれます。イエス様はその体を弟子たちに与えるとおっしゃいました。 つまりこの食事をイエス様の十字架によって与えられる罪の許しを覚える食事とされたということです。これが聖餐の制定です。聖餐を守らないキリスト教会はありません。教会はイエス様の十字架による救いの恵みを心に刻む食事として2000年にわたって聖餐を守り続けてきました。あのパンに象徴されるイエス様の体は私たちのために裂かれた主の体、あの杯は私たちのために流される主の血潮、両方ともイエス様の命を表すものですね。イエス様は私たちにその命をお与えになりました。聖書は人は罪人だと言いますが、その罪というのはイコール犯罪ではないんですね。犯罪という意味の、罪も出てきますけれども、作り主である神様に背を向けて生きている、それを聖書では罪と言います。そんな私たちのためにイエス様は十字架の上で死んでくださった。そして3日目に復活させられて私たちに出会ってくださいました。イエス様と一緒に食事をするのは主を裏切り、結果として死刑の手助けをすることになるユダや、イエス様を否定することになるペトロを含む他の12人全員、やがてイエス様の前から逃げていく弟子たちです。イエス様はご自分を裏切る者たちと共に過ぎ越し祭を祝い、食事を共にしておられるのです。ユダもこの12人の一人として列席しています。主があえてそうしていらっしゃるんです。最初にですね、ユダの裏切りは私たち一人一人にいつでも起こることだと申しました。私たちは来週も聖餐に預かります。しかしその私たちの中に裏切りの思い、主を引き渡すような思い、神様を疑う思い、神様でないものを神にしてしまう思いがあるかもしれない。イエス様はそういう私たちをもう聖餐の食卓に招いていらっしゃるのです。そんな私たちをご自分の家族だと、あなたたちは私の父、母、姉妹、兄弟だとおっしゃってくださるのです。たとえどんな裏切りの思い、罪を抱えていても、イエス様はユダを、そして私たちを決して見捨てることがない。待っていてくださるということを心に留めたいと思います。たとえ失敗しても、イエス様を否定したとしても、いつでも悔い改めてイエス様の方に向き直ればよいのです。神様のもとへ帰っていけばいい。主は私たちがご自分のところに来るのをいつでも待っていてくださるのです。今日の最後の方の29節のところにはこうありました。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。こんなふうにおっしゃった。この父の国というのは神の国、天の国のことですから、イエス様はご自分の十字架の死によって全てが終わるんではないんだよということをおっしゃっているんですね。まだその先があるんだ。ご自分は十字架に死ぬけれども、その後復活し、そしてさらに神の国、天の国において再びあなたたちと食卓に着く時が来るよ、そういうふうにおっしゃっているのです。ですから私たちも聖餐に預かるとき、イエス様の十字架の出来事を思い起こすのですが、それだけじゃないのです。やがて神の国においてイエス様と一緒に、あるいはすでに天に帰っていった家族たちと一緒に共に食卓に着く日が来るんだと。天国の食事、それを待ち望みながら地上で聖餐に預かりながら教会生活を送っていくのです。過去、現在、将来と永遠に変わることのないイエス様との交わりを与えられる、それが聖餐です。これは 神の技ですね、神様の恵みの奇跡、この聖餐をイエス様が最後の晩餐において制定されました。聖餐においてイエス様の血と体に私たち預かるのですが、それはイエス様と一つにされるということです。イエス様と一体とされる。それゆえにイエス様の十字架は私の十字架となります。イエス様の復活は私の復活となる。イエス様の命は私たちの命となる。イエス様と一つにされるから私たちもまた神様の子供とされる。誠に私たちの思いとかスケールを超えた神様の恵みの事実、目には見えませんけれども信仰において心の目を研ぎ澄ませて神様の恵みを見つめたいと思います。聖餐において味わいたいと思います。聖餐のパンはただのパンですし、杯に入っているのはただのブドウジュースですけれども、聖霊が働くことで私たちに信仰が与えられることで、私たちはパンをキリストの体として、杯をキリストの血として受け取ることになります。ですから信仰において受けなければ、パンはただのパン、杯はただのブドウジュースに過ぎない。ですから、洗礼を受けたものだけが聖餐に預かっているのですね。すべて聖霊の働きによります。そして聖霊は休むことなく私たちに働いてくださる。今朝もまた信仰を新たに燃やされて、恵みを受けつつ新しい1週間へ、そして新しい3月へと歩み始めてまいりましょう。お祈りをいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、私たちは立派な人間ではありません。あなたと出会い、あなたによって生かされていながら、あなたを否定し疑い、あなたから背を向けて自己中心に生きてしまうものです。けれどもそんな私たちのために、あなたの一人子は苦しんでくださいました。その体を裂いてくださって、血を流してくださいました。そのことによって私たちをあなたの子供としてくださり、ありがとうございます。どうぞあなたの愛の事実を見つめ、来週の聖餐式ではあなたの恵みを味わうことができますように、聖霊の導きをお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたします。賛美歌21の72番の1節と2節を歌います。差し支えない方はどうぞお立ちください。献身の印として献金いたします。 お座りになったままで、賛美歌21の65番の65の2番を歌います。
今捧げるものはすべて主に与えられた賜物です。お返しする
か21の29番を歌い、加藤舞子牧師に祝祷いただきます。
の礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。